2月15日木曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは、2023年の10・12月期の GDP 国内総生産の速報値が、出てまいりました。2期連続マイナス成長という数字が出てきております。それから能登半島地震の被災地の復興というところで、能登鉄道の一部区間が今日から運転再開となっております。さらに外交に関連して、上川外務大臣が20日から25日の予定で南米を訪問と、中南米訪問ということが出てきております。 G20 の外相会合でブラジルに行き、そしてパナマにも訪問するということが出てきております。収録しておりますのが2月15日日本時間の夕方5時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は、昨日と比べ454円62銭高、3万8157円94銭で取引を終えました。終値で3万8000円に乗せたということは、1990年の1月11日以来、およそ34年1ヶ月ぶりと、バブル後高値更新というか、むしろですね、日経平均の市場最高値3万8900円余りというところも見えてきたということが言われております。まあ、アメリカの市場が上がったということがあって、その流れを引き継いで東京でも、半導体関連株を中心に幅広い銘柄に買いが波及したということです。さあ、まずは今日発表になった2023年10・12月期の GDP 国内総生産の速報値であります。物価変動の影響を除いた実質季節調整済みの数字が前の期と比べて 0.1% マイナス、まあ、これが1年間続くと仮定した年率換算では 0.4% のマイナスとなりました。2四半期連続のマイナス成長となっております。で、この2四半期半期連続のマイナスということになるとですね、投資家の中ではテクニカルリセッションが景気後退期になったのではないかと、これ自動的にそう判断するという人も出てくるということで、非常にまずいと。で、さらにですね、この中身を見ると、23年7、9月期の数字と比べてもですね、よりまずいということが出てまいりました。まあ、ヘッドラインの数字だけ見ると、2023年の7、9月期はマイナス 0.8% の成長で、10、12月期はマイナス 0.1% の成長ということになりますので、まあ、7、9月期の方がまずいんじゃないかというふうに、まあ、ヘッドライン上は見えるんですけれども、このマイナスの部分というのが民間の在庫変動が、寄与率マイナス 0.5 ということで大部分を占めていたということがありました。まあ、これはですね、在庫が積み上がって、まあ、それをこう剥がしていくということになるんで、まあ、次の成長に向けてのステップという意味では、まあ、必要だったものではあるんですが、その在庫をですね、じゃあその後どうなったかというと、在庫が増えたわけではなくって、10・12月期の民間在庫変動はマイナス 0.0% と、まあ、数字上は 0.0 ではあるんですけれども、まあ、よく見ると、まあ、マイナスと、在庫は引き続き減っている、要するに生産が盛り上がっていないから在庫は積み上がらないという状況が続いていると。で、これはどういうことが起こっているかというと、国内に需要が弱いからだと、新しく物を作ってもどうせ売れないだろうから、まずはある在庫を剥がしていくということを続けているわけでありまして、足元の経済というものがよろしくないということが出てまいりました。で、その上ですね、今回の10・12月期に関しては公的需要もマイナス 0.2%、 寄与率マイナス 0.1 ということになってしまっております。民間の需要が出てこないという中で、じゃあ公的なセクターが頑張って回さなきゃいけないというところなんですが、それすらマイナスになっている。特に公的固定資本形成がマイナス 0.7 という数字になっております。これも2四半期連続でマイナスの数字が出ていると、岸田政権のですね、しぶちんぶりというものが非常に出てくるところでありまして、政権の幹部などに話を聞くと、この先の4月の賃上げと、春闘、3月4月の春闘に期待をしている、プラス、6月頃になるとですね、所得税と、そして、住民税の減税が、1人頭4万円これが効いてくるんだと。で、これによって経済が浮上していくという、そしてそれに合わせるようにして、支持率も上がっていくというシナリオを期待する向きがあるんですけれども、そこの部分がかなり暗雲が垂れ込めてきているということがよくわかる数字であります。 プラスの面を見るとですね、これ実はマイナスばかりでプラスがほとんどないと。唯一プラスになっているのは、財サービスの輸出の部分で、輸入と差し引きで 0.2% のプラスの寄与率というふうになっています。これでようやくマイナス 0.1 まで持ってきたということになって、この輸出に関してというのはアメリカの経済がある程度強いというところなどが寄与している部分はありますけれども、それとてですね、アメリカもインフレ率はだんだんと収縮してきていると、ソフトランディングでいい形にはなってきてはいるわけでありますが、この先どこまで期待ができるのかというのは、なかなか判断のつきづらいところでありますし、これ結局円換算なので円安が効いている部分があるということ、これが例えばアメリカがですね、これ今年の後半まで遠のいたということを言われますけれども、利下げの局面になって、でそれによって、円ドル相場がやや円高に転じるということになると、ここの、財サービスの純輸出、輸出輸入を差し引いたものに関してというのは、縮小の傾向に、円換算では為替だけで見ても流れとしてはそちらの方向に行くということを考えるとですね、いつまでもこれに頼ってばかりはいられないと。やはり国内の需要を掘り起こさなきゃいけないんだけれども、国内の需要だけで見るとですね、2023年はマイナスが続いていると。四六マイナス 0.1、 四竹マイナス 1.1、従々にマイナス 0.3 と、民間の需要厳しい状況が続いています。で、国内需要全体で見ても四六マイナス 0.7、 四竹マイナス 0.8、そして従々にマイナス 0.3 ということで、これだけを見るとですね、国内の需要はむしろ減退し続けているよねというところが見て取れるわけであります。これは私はここで何度申し上げておりますけれども、国内の需要を喚起しなきゃいけないと、特に個人消費の部分を喚起しなきゃいけないと。そのためにも、可処分所得を増やさなければいけないということを申し上げてきたわけでありますが、そこの部分をですね、もうほとんど何もせずに傍観してきたということが、数字としてしっかりと現れてきているということであります。で、先に企業物価もですね、1月の数字がマイナスになっているということなどが出てきておりますが、GDP のデフレーターで見てもですね、歴年で見ると2023年は 3.7% の GDP デフレータープラスなので、この辺を捉えてですね、デフレからの脱却だみたいなことを言う某経済新聞などが、そんなことをですね、見出しに立てて、わざわざ書き立てることがあったりもしますけれども、じゃあこの四半期別で見るとですね、GDP デフレーターはどんどんと、縮小傾向、数字を落としてきています。1、3月期 1.2、4、6、1.5、四竹になると1を割って 0.8、 そして従々には 0.4 と、これ順調にですね、高度を下げ続けているということになってきております。で、国内需要のデフレーターはそもそもが低迷していて、1、3、0.4、 四六 0.8、 四竹 0.4、 そして今回も 従々にも 0.4 という数字になってきているということで、それをこう見るとですね、非常にまずいと。で、その上川上の企業物価は上がらないどころか少し下がっている傾向にあるということを考えると、 1,3 月の数字もですね、よろしい数字が出る可能性というのは限りなく低いのではないかと。ただ一つ留保しなければならないのが、企業の設備投資に関して、この数字がですね、マイナス 0.1 という数字が出ていて、寄与率はマイナス 0.0 であったということですけれども、これは法人企業統計が出てくると少し上振れする可能性というものもないことはないんですが、ただベースとなる数字がそもそもマイナス 0.1、プラスでもマイナスでもという寄与率が非常に低いところがありますので、今回に関しては、二次改定が行われたとしても、そこまで数字にブレはないのではないかというふうに思うところであります。そうすると、むしろより厳しいということにもなるし、この流れが 1,3 月に入ってくるということになるとですね、デフレからの脱却みたいなところを、岸田総理はどこかで宣言したいというふうに言ってるのかもしれませんけれども、それどころか、デフレへの舞い戻りということを警戒しなければならないし、こういった数字が出てくる中でですね、じゃあ、マイナス金利の解除は、これは 象徴的な意味はあってもなかなか実質的にはそれほど意味はないというふうにも言われますが、さらに金利のある世界に戻るみたいなことになっていくとですね、より国内の資金の循環がまずくなっていくということにもなりかねない。日本経済本当に、まあ、岐路に立っているっていうのはもう半年以上1年以上言ってきていることではありますけれども、もはやですねポイントオブノーリターンを超えてまずい方向に突入してるんじゃないかというふうにも思う、そんな数字が出てきております。それからもう一つ言い添えておきますと、今回のこの GDP の数字そして今の為替水準を見て、いよいよドイツに抜かれたんだと、まあ、12月の数字が出たということは2023年の1年間の数字が出てきたということになります。で、それをですねドイツのものと、まあ、ドルベースで比較をすると日本の国内総生産 GDP がドイツに抜かれた、日本が4位に落ちたんだと、わざわざですねこれをテロップ付きで速報で打つようなテレビ局もあったようでありますけれども、まあ、そういう危機感がもしあるんであればですね、経済をきちんと成長させるために何が必要かというところまでしっかり指摘すればいいんですけれども、一方で増税であるとか財政健全化みたいなことをポロポロとポイントポイントでは言うんですけれども、全体の適合を考えるとそれらの政策っていうものは今やるとですよ、このデフレにまた舞い戻ろうかという今やれば再び GDP を引き下げる方向に行く政策であって、じゃあこれを今ですねメディアが経済メディアが生やすように、一足飛びにマイナス金利も解除をして金利のある世界にして引き締めてさらに増税もする、社会保険料も上げる、国民の負担が増えるとこういう政策をですねやっていくことというのが全体の整合としてマクロ経済全体としてどうなんだということはこの国のメディアは一切言わないというところにですね大きな問題があるし、ヘッドラインだけ取れればそれでいいのかと、人の耳目を引くような見出しだけ取れればそれでいいのかということを如実に表すと、今日8時50分に内閣からこの GDP の数字が発表されて、午前中のメディアの報道というのを見ているとですね、そういうところを非常に感じる、まあある意味この日本の失われた30年を象徴する瞬間だなということを思いましたし、いい加減ここを捨て去るという努力をしなければいけないと、抽象的なですね生産性を上げましょうとか、そういうような話ではなかろうとね、いうのを非常に思うところであります。そして、まあ、続いてのニュースですけれども、能登地震からの能登半島地震1月1日元日の4時10分夕方4時10分に起こりました。そこからですね、まあ、復興が遅いだのなんだのということが言われているわけでありますが、いよいよですね能登鉄道も、まあ、途中までではありますけれども、まあ、穴水までの今現状の全線ではないにせよ、一部区間が、復旧したということが今日報じられております。いやこの現場にですね発災後1週間経たないところでは私も入りましたけれども、時間はかかりそうだなというのを非常に思ったところでありました。まあこの海沿いをですね、まあ、道路もそして線路も通っているわけですけれども、まあ、山が海に沈み込むような、ね、地形でありますので、まあ、土砂災害等々が起こってしまった場合にはなかなか復旧までが時間かかるんだというところでありますが、まあ、その中でですね、一部が運転を再開したということでありまして、ただこの一部というのがですねJR の七尾線の七尾駅から能登中島という駅まで、あるんですけれども、この線区の中にはですね、和倉温泉というところもすでに、再開中に入ってます。で、金沢市内からですね特急列車などが乗り入れてくる、路線も含めてですね、まあ、復旧したということになってまいりますので、まあ、これ観光ということを考えると非常にですね、重要になってくると、まあ、能登中島から穴水までの間というのは、 バス代行でやるんだということが出てきておりますけれども、まあ、しかしですね、まあ、ここまで、まあ、和倉温泉も含めてですね、復旧ができたというのは、人の呼び込みというところでいうと非常に大事になってくるなというふうにとてもとても思うところであります。まあ、観光列車等もね、様々走っている路線でもありますし、まあ、石川県全体でもこの観光需要というものは非常に重要になってきますので、ここがですね、再び列車が走り出すということを見るとですね、まあ、父として進まないというふうな批判もありますけれども、着実に進んできてるんだと。で、まあ、特にですね、この能登鉄道、まあ、桜の非常にね風光明媚なところというのもあったりなんかもしますんで、この春先のシーズンを前にしてですね、ここが間に合ったというのは、私は非常に、心強いなというふうにも思うところで、あります。まあ、JR 東日本、JR 西日本も能登、も含めたこの北陸の復興支援切符というものをさまざま企画を出しています。まあ、エリア内の特急も含めた乗り放題を含めた4日間で2万円という切符、 JR 東日本が出しています。往復の新幹線の行きは指定席、帰りは、まあ、自由席が乗れるよというのも含めての、切符で非常にお得になっていたりとかですね、もうするものが出てきているということでありますので、まあ、この辺もですね考えると、いよいよ今までですね、なかなか応援しようにも手段がないと、まあ、義援金などでやってきた方々がいよいよ行って楽しむというフェーズに変わってきたということでありますし、またボランティアの方々などの人手というのも非常に大事になってくる時期、瓦礫の撤去などなどというところがこれから先本格化する中でですね、途中までであっても、列車で行けるとこういうことになるメリットというものは、まあ、計り知れないし、ぜひこれを使ってですね、復興のテコ入れにもなっていってもらいたいなというふうに強く強く思うところであります。それからですね、外交に関連してなんですが、上川外務大臣が20日から25日の日程でブラジルとパナマを訪問するということであります。ブラジルで21、22と開かれる G20 外相会合に出席をするというところだそうです。まあ、G20 の今年は議長国がブラジルであるということでありまして、まあ、いわゆるグローバルサウスという国々の巻き込みにも一役買うと、そしてパナマも訪問するというところなんですけれども、パナマは今パナマ運河が、渇水の影響で、まあ、深さが取れないということがあって、特に一部の大型船は潮深になっているということが続いております。まあ、この水の不足というものがですね、世界の物流に実は影響していて、まあ、これが輸入価格の高止まりにも一つポイントになってきていると、まあ、さらに、スエズ運河も風車の影響によって、使いづらくなっているということなども影響しているということで、この世界の物流を取り巻く環境というものが非常に厳しくなっているとこういうところがあります。まあ、この辺、日本のですね、支援技術とこういうものも大事になってくるところで、まあ、この辺をこう回ると、まあ、もともとはですね、これ、岸田総理大臣がここを回るというのが年明けの予定としてはあったんですけれども、まあ、ブラジル訪問、中南米訪問というものは、政治と金の話が出てきたところですでに中止になっていたと。まあ、その後能登半島地震もあってですね、まあ、予定していてもいけなかったということがありましたけれども、まあ、ここをですねしっかりカバーしていくというのはとても大事になってくるし、まあ、この辺も含めた、各国との連携というものは中国は非常に重視していると、まあ、むしろその台湾海峡の情勢というものが、まあ、ある意味テンションが高い状況で、奇妙な安定を見せている中でですね、こういうところで、南洋の島国、数々のソロモンだったりとかそういったところ、あるいは、中南米とこういうところに対してですね、攻勢をかけてくると、まあ、日本からなかなか見えづらいですし、あるいは報道も少ないというところで気づいたらということにならないためにもですね、こうした閣僚あるいは総理も含めて、海外に行くと言って実際に面と向かって話をするということは非常に重要なんだろうと思います。 飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。